こんにちは、才能心理学協会の北畑康義です。今回はゲストに中山雄介さんをお迎えし、グローバル企業で活躍する人材になる方法の後編をお届けいたします。ではお楽しみください。
例えばそういうこれから人材になっていきたいと思う人にとっては、いきなりそこに行くって結構ハードル高いじゃないですか。ですどういう経験をこう積み上げていけばそういう人材の方に慣れていくというか、そのステップ的なものっていうのは中山さんはこう振り返ってみられてどんな風に考えてるんですか？
そうですね、やっぱりロジカルシンキングとかっていうそのオーベルのやり方はもうメソッドですから、教えられないこと OJT で学ぶしかないと思うんですね、
トレーニングだってことですね。
トレーニングだと思います。なので若いうちにできるだけそういう環境で、もう普通にこう読み書きそろばんレベルでですね、できる環境で、身につけるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。で、その後、そこに専門性がある人はそこだけでも言ってもいいですし、その軸として、ビジネスサイドに行って、あるいは起業をする、っていうようなキャリアが、今はですよ、これからはいろいろもっとこうダイバーシティが進んでいくと思うんですけど、今私の身の回りでキャリアで成功しているっていう人は、どっかの段階でコンサルティングだったりとか、ファイナンスのようなその定量的なものだったり、ロジカルシンキングをしっかり積ん で、でその後そこにとどまらず、やっぱりビジネスサイドにフィールドに出て、で対、クライアントビジネスをやったりですね、そういった掛け合わせをしている人がすごくジェネラルに育ってる気がしますね。
なるほどね、なるほどね。じゃあ今までこうそういうキャリアをね積んでこられて、これからグローバル企業で活躍していく人たちっていうのはこうどんな風にこう移り変わるというか、条件的に求められてるんでしょうね。
これからはやっぱりですね、グローバルって本当のグローバルになっていくと、一つは言語の壁があります、英語は当然ですし、他の国も言語もできればよりベターというような、言語の一つの世界はあります、ただし若干ちょっと私も最近思ってるんですけども、Google の翻訳の精度を見てると、恐ろしいぐらいの進化レベルですし、今 LINE の翻訳使ってますけど、あれももうほぼボットレベルで日本語を打つと、ボットレベルでこう返してくるんですね。
そんなスピーディーなんですか？
そうなると、Amazon とかでもいろんな、今までもそうですけど、ドキュメントを英語で書きますけど、全然楽なんですよ。もうほぼ自分でゼロから作る必要ないですし、もうそのテクノロジーがサポートしてくれます、でこれが例えば Amazon のエコーもそうですし、音声認識技術であったりとか、そういうものが AI としてこう発展していくと、英語いらなくなるんじゃないかな。
なるほど。
近年、で当然そのハイレベルの英語 の文脈を含めた通訳とかっていうのは必要になってくると思います、テクノロジーが代替していくと、あんまりそこに、こう投資をするっていうのを、昔だったらあれですけど、今は私自身はそこまでしてなくて、むしろこう他の言語へのこう幅を広げていったりとか、
なるほど、
文化ですよね、文化っていうのをしっかり知って、本当に違うんだと、こう海外の人は、そのこう胃の中の蛙意識をですね、もうできるだけ早いうちから取っ払った方が、良くてですね、でそんなダイバーシティの中で見たからこそ日本人の良さは一体何だっけっていうですね、そういった外から俯瞰してみた自分とか日本とか、自分の生まれた故郷とかですね、そういった文化的背景を人に語れるっていうですね、こういう人が絶対こう必要になってくるんじゃないかなと思います、
なるほどね。それは詰まるところ日本人、世界の中における日本文化とか日本人としての価値をどれだけ伝えられるかっていう話なんですよね。
そうですね。それがこう世界の、俯瞰的な視座に基づいてそれを言えると、日本人だからこそ、日本人流に日本のことを言っても、相手にその背景がないので、テキストコンテキストがないので、あんま伝わらないですね。
なるほど、なるほど、
なのでそのできるだけこうやっぱり外国人に増え、外国に行き、もう見て聞いての経験するしかないと思うんですよ。
そこはそうでしょうね。
そうですね。そういう人が、外国人で言うっていうのはすごくいいことですし、あとはそのテクノロジーがどれだけこう IT が進むと情報っていうのはやっぱりこう世界に筒抜けになってくるので、そこまでしなくても、もう彼らが 外国の人がどんどん情報を見て日本のことを知ってきます、
うん、
そうなると、まあ、伝えるっていう価値よりも、本当にいいものを作って提供するっていう、そこに特化するっていう、
そうなったらもうメーカーの時代っていうことですよね。
そうですね、そういう時代が来るんじゃ
ないか。ああ、なるほどね。あ、結構あのウェブとかの世界だともう圧倒的に英語の情報量が多くて、
はい、
日本語のサイトなんていうのはもうビビたるもので、うん、日本はなんていうんですかね、もう陸の孤島というかウェブの中でも、うん、あ、そう言い方とかされたりしますけど、
はい、
ウォッチしてるんですね、向こうの人たちは。
そうですね、やっぱまあ翻訳サイトとか、
はいはい、
そこもテクノロジーですけれども、まあ、私もですね、Airbnb とかホストやってるんですけど、やっぱ彼ら
は
調べてますね、すでに翻訳を使って、
はい、
でどこのどこのこう、とこに行きたいんだけど、自分で調べたんだと。
あ、それはいや、ゲストがそういうわけですよね。そうそうですね、泊まりに来る、
うんうん、やっぱり昔だったらさ無理だと思うんですけど、
うんうん、
今本当にこう Google 翻訳の話、繰り返しになりますけど、
はい、
知ってる人は知ってる、使いこなしてますから、はい、
なるほどね。
こう日本のことを逆にこう知ってくれるプラットフォームが整えつつあるんじゃないかなと、
ね、うんうんうん、なるほどね、なるほどね。でも今の話を聞いているとなんかのメーカーの時代になっていくのかなみたいな、作れる人、
うんうん
うんうん、
そうだと思います。
ですよね、
はい、うん、あのさっき言うとちょっと雑談で話しましたけど、
はい、
一人メーカーとか
ですね、
家電を一人で作る、
はい、
3D プリンターを
し、
で一人でマーケティングをし、
はい、
一人で売ってしまうんですね、
うん、
チャンネルとして、
ええ、
まあ、それはもう本当に今いろんなプラットフォームがありますので、
うん、
メルカリさんでもそうですし、
そうですね、
もう売ることは可能ですよね、
うん、
でその売り先が昔だったら本当に証券の住んでるところだけかったかもしれないですけども、今やもう日本国内のみならず全世界にそれを発信できるようになので、
うんうんうん、
もう全世界の中でたった10人ぐらいいるでしょう、本当にマニアックな商品作っても欲しいっていう人が、本当にそれはもうあのウェブサイト上で起こっていて、あのまあ越境のちょっと越境ビジネスの話になってきますけど、例えばグローバルで言うと eBay さんとかのサイトを見ると、こんな日本の商品誰が買うんだっていうようなものがやっぱ売りに出されていい値で出てたりしますし、この間私もこう個人的に見たんですけど、なんか日本のこうどっか全く知らないメーカーさんのセンサー技術 の, そのデバイスがいくらでしたかね、5、6万だったのですけど、どんどん売れてるんですよ、すごい売れてるらしいんですよ。用途をよくよく見てると、アメリカばっかりで、アメリカとオーストラリアでしたね、で、何使ってるかと、牛がいつ妊娠したかっていうのを分かるセンサ
ーそんなセンサーか、
それをだけを作ってるメーカーさんなんですけど、そんなの日本の国内でいうとニーズなんてほとんどないので、
ないですよね、
競争力なんかないまま作ってますよ、なのにもうそういう技術がなくて、それを知った例えばその大規模畜産の人とかは猛烈に価値がある商品になるんですね、
はいはいはい、
ニーズのマッチングがここで起こるわけで、すごい高い値段でものすごい量でこう売れてるんですよ。
へ、
そういうことがですね起こる、もう起こってるので、やっぱりこうちゃんと物を作ったりする人っていうのは、はい、マーケットが本当に広がってますので、今までメーカーさんの悩みって作っても売れないんじゃないか、リスクとか、作る上で の, その資産あの投資、ものすごいハードルが高かったんですけど、今本当こうなんかリソースもほとんどかけて作っても売れたりしますからね、そういうことでやっぱり物を作るっていうことがすごく増えてくると思いますし、作れる種類がどんどん広がると思いますね、
まあ、いわゆるあのロングテールってやつですよね。
そうです、本当のロングテールが2.0 ですかね、アマゾン楽天も e コマースとしてはロングテールを扱い始めたっていうのが一つ、
はい、
あの学説としてありました。今までのスーパーさんの棚制限があって、e コマースに乗ると棚の制限は一応ないことになってます、とはいえ倉庫がある以上物理的に制限あるんですよ、なので売れるものは決まってますし、売れるものに在庫のスペースを抽出させるのは当たり前なしで、ただしそうピアツーピアになっていくと2.0 ですね、
ですね、
はい、そうなると個人ベースでも、ものを作るっていう人が、
はい、
あのどんどん出てきていいんじゃないかなと
思います。なるほどね、まあ、そういった意味でやっぱこう作り出せる人っていうのはこれからすごく強くなるのかもしれませんね。
そうですね、
なるほどね。でそういった、まあ、今あの多分今の中山さんの話を聞いていて、あのそういう話が グローバル企業で活躍するのにどう関係があるんだとね思う人もいるかもしれませんけど、うん、いやそういう、こう世界の見方というか発想を持ってるっていうことが重要だということなんですよね。
そうですね、
おそらく、
うん、そうですね。やっぱり技術がこう、うん、なんかどっかの、ね、あの企業が出しましたっていうと、ええ、消費者として感じるだけの人ではダメでですね、
うんうん、
じゃあそれを作り出す人側の視点も常にこうアンテナを張っている必要はあるなと思います、
はい、
例えばウーバーですけれど、うん、あ便利だな今日使ってみようは誰でもやりますね、
うんうんうん、
じゃあなんでウーバーがそのタクシー業界をぶっ壊すと言われているのかとか、ええ、でなんでその今までそれができなかったのか、うん、っていうところをよくこう好奇心を持って探ることですね、
はい、
そこにこうなんかやっぱりあの次の時代の、うん新しいイノベーターとしての共通要素が眠っていますし、うんうん、Uber の場合は完全にモバイルがもう、進化したっていうことが大前提としてし、
ね、
テクノロジーのアグリゴリズムとシェアリングっていうですね、うん、そういった社会のムーブメントがやっぱりこう必須ですね、
うん、
とはいえじゃあそれって今後たまたま Uber だけだったかっていうと全然そうではなくて、うん、当然そのスペースのシェアとか、
はい、
あの宿のシェア、エアビーとかですね、うん、いろんなシェアっていうのはいろんなこう人材のシェアが今起きてるんですよね、
うんう
ん、そうするとじゃあこの業界でこのシェアって今完全にどこもやってないよねっていうような発展思考ができる、う
ん
う
ん、横展開で考えるかということですね。
そういったこう、うん、視点でテクノ世の中の進化とかテクノロジーをこう、見ていく人がやっぱり強いんだ
ろうな。あ、なるほどね。じゃあその、まあ、例えばこうグローバル企業で、まあ、IT 系のところっていうのは先ほど中山さんが言ってた言葉で言うとそのイノベーションを起こせるかどうかっていうのは、うん、でだいぶ違う人材価値が。
そうですね、うん、そうですね、
うん、
あの IT 人材もそうですけれど、やっぱり IT っていうのは何かをこう人間がやってた作業を効率化する、うん、省エネ化するっていうだけじゃなくて、今まではその側面が多かったんですけど、うん、やっぱり IT を使ってどうやってイノベーションを起こしていくかっていう、はい、そっちのウェイトのが、うん、とてもとても強くなってきてるんで、うん、IT 人材の中でもやっぱりそういったグローバルスタンダードで、かつその IT をどういうふうにイノベーションに使うかっていうことを考えれる人、うん、っていうのが最も求められてます、
ね。なるほどね。
ですのでやっぱ外国の企業、グローバル企業でいうと、うん、やっぱり会社の中で CDO、まあ、チーフデジタルオフィサーとかですね、
うん、
今まで あのチーフテクノロジーオフィサーとか、
うん、
チーフインフォメーションオフィサーとか、うん、いろいろこう IT 部門を間接部門として捉えた時の、はい、まあ、役になればいるんですけど、
ね、
もうそれだけではダメだと。もう完全に経営の中に IT は必須になってきているので、うん、もう二分できないもんだっていう捉え方をして、うん、そういった部署で役員だったりもするのをこう外国企業、特にアメリカ企業は、
はい、
ものすごい勢いでそれをやっています。ただ日本企業は全然それに追いついてなくてですね、いまだにやっぱり IT 部門というのは、
うん、
IT 部門っていう
んですかね、
やっぱり
効率化とか
強かったり製造が強かったりするんですよね、なんでここの温度差っていうのはすごく感じていて、
うん、
真のグローバル人材になるには、うん、やっぱりそういったですね、組織で、育てていかなきゃいけないですし、じゃあ突然そういったヘッドになる人を日本、うん、今までそ IT 部門だけ単体として持っていた企業が育てられるかというと絶対無理なので、うん、そしてやっぱりそういった人材を持ってこなきゃいけないですし、うん、っていうそういうこう大きな課題に直面していると思うんですけど、
なるほどね、
そういったこう組織、人材育成面でもやっぱりグローバルカンパニー、グローバルフィールドでは、うん、ドラスティックな変化が起きているので、
はいはいはい、うん、日本の IT 企業はもうそういう変化が起きている感じなんですか。
日本の IT、まあ、IT 企業ですとさすがに、
さすがに、
まあ、IT のメインなので、
ええ、
進んでいると思うんですけど、うんうん、やっぱり日本って主力が戦後やっぱり製造業ですよね。
はい、そうですね。
製造業がやっぱり力を持ってはいるんですけれども、うん、やっぱりちょっと遅いですね。
うん、
デビューとですね。
なるほどね。
はい。うん、あとはさらにそういうのは流通系がもっと遅いですね。ですので、どんどんこう変わってほしいな。
なるほどね。じゃ逆に言えばそういう業界にIT とかテクノロジーを持ち込める人っていうのはそれこそイノベーションを起こす。 可能性があるということですよね。
そうですね、
うん、
で、さらにその人材の側面にちょっと特化しますと、うん、冒頭の話であったようにそのデファグローバルデファクトスタンダードのやり方と、はい、
うん、
それから情緒、なこれ、うん、例えばアメリカ外国企業日本企業と比較すると、うん、例えばしますと、うん、まあ、基本的に日本企業っていうのは古き良きものを持っていたりとか、あのやっぱ年功序列の面があったりとか、うん、やっぱありますよね今の、実はそれも大事な価値観なので、そこにいきなりこう黒船のように飛んできて、
はいはい、
違うんだっつったって絶対何も起こらないですね、
うんうん、
やっぱあの弾かれるだけなんで、それこそやっぱそういう人にも求められる 人格っていう意味でも情緒も分かり、うん、
はい、
ビジネスにもきちっとこうリスペクトしつつ、うん、理解をちゃんとできて、
うん、
で、新しいやり方を、
はい、
浸透させていく、うんうん、コミュニケーションしていく、
ね、
導いていけるっていう人、うん、人材っていうのはものすごく社長が欲しがるんだ、まあ、これからの社長が
なるほどね、はいはい、でもそうやって考えると多分その個人ベースでじゃあ何から始めればいいのかという話になった時に、その情緒つながりのこう日本人的な人間関係と、はい、この非常に合理的でドラスティックな付き合いの人間関係と両方プライベート、まあこうまあ、仕事とプライベート含めて両方のこの人間関係を持っておくことが一番手っ取り早い方法というか、
そうですね、
っていうことですよね、おそらく、
うん、そうですね、うん、あの近道だと思うんですね、
ええ、
絶対2つないとダメっていうわけではなくて、
うん、
あのそれはもうあのタイミングとかポジションとか、はい、あの置かれた環境に非常に左右されるので、うん、絶対ってことはないんですけど、
ええ、
これからの時代やっぱり日本企業がこうグローバル化していくときに組織が変わっていきますよね、
ええ、
で組織が変わっていくっていうことはやっぱりこう変革期ですので、
うん、
やっぱりどこからどこに変わろうとしてるかっていうと日本企業はどちらかというと情緒にウェイトを置いていた企業がやっぱりグローバルスタンダードの基準を入れていく、
ええ、
IT のその使い方の方法論を入れていくっていう、うん、方へ変わろうとしているので、
うん、
ってことは元々のものと変わろうとしてもどっちも知ってた方がいいわけです、
ね、そうですね、うん、
ですのであとベターっていうかですね、
うんうん、
よりっていう
しかない、はいはい、
うん、なのでそのやっぱり今の、はい、状況でいうと、
うん、
まあ若い時に例えばです
ね、
一つのあのステレオタイプのキャリアの、
はいはい、
ステップとしては、
うん、
コンサルティングでファームで OJT で鍛えられます、
うん、
でそこからある程度年齢を打って事業の方に入って、
はい、
実際に手を動かし事業を動かして失敗したり成功したりしてみます、
うんうん、
でそこには情緒もあるんだなと、人はロジックで動かないんだよくよく学び、
はい、
でそこから新しい起業をするとかですね、
うん、
行くっていうのが、ね、まあ、そういったキャリアを積んでる人っていうのは非常にこう、
うん、
英語で言うとアジリティっていうんですかね、その、
ね、
なんていうんですかね、適応力がすごく優れて
て、
あのどちらかというとコンサルだけだと頭で、ね、その変調になっちゃって、うんうん、やっぱりできるっていうことを過信しちゃうんですね、ロジックで。
なるほどね、
うん、でもやっぱり人間ってやっぱりこう感情もありますし、
うん、
その場におけるパワーバランスなので、うん、そう簡単にはロジックだけ、
うん、
じゃあ違う方向は何なんだっていう時に、うん、本当にこうアジリティって言われるんですかね、
はいはい、
そういった力が必要、
うん、
どちらもやっぱり絶対経験したこと、
なるほどね、
がやっぱり日本だけじゃなくてグローバルにも、
はい、
当然、
ええ、
通用することになると思いますね。
なるほどね、いやありがとうございます。いやあの最後のあの一つのねモデルとしてのあのキャリアプランというのは特に今20代のね人とかにとってはあの参考になると思うので、これからグローバル企業とかねグローバルに活躍したい方は、ぜひね参考にしていただければなと思います。じゃあ中上さんありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。